おはようございます。ゴスペルハウスの坂本です。聖書カルタのたくさんの歌を作ったダビデ王、今日もダビデの詩編から神様があなたに注ぐ愛を味わってまいりたいと思います。今朝の聖書の箇所は詩編の第140編です。横島の人、暴虐を行う者、悪しき者、高ぶる者との戦い、そして神様によって守られ、神様の裁き、神様の勝利を求める、そのような歌です。彼らの願いや企みが叶わず、地上で栄えないことを願っています。一節は、この詩篇を象徴するような、そのような言葉がありますね。主よ、私を横島な人から助け出し、暴虐を行う者から守ってください。そのような横島な人、暴虐を行う人、悪しき者から守ってほしいというダビデの願いがここに現れています。
詩編140編1節から13節。指揮者のためにダビデの賛歌。主よ、私を横島な人から助け出し、暴虐を行う者から守ってください。主よ、悪しき者の手から私を守り、暴虐を行う者からお守りください。彼らは私の足をつまずかせようと企んでいます。私は主に申し上げます。あなたは私の神。主よ、私の願いの声を聞いてください。私の主、神、私の救いの力よ。あなたは私が武器を取る日に、私の頭を覆ってくださいました。燃える炭火が彼らの上に降りかかりますように、彼らが火の中に深い淵に落とされ、立ち上がれないようにしてください。私は知っています。主が苦しむ者の訴えを支持し、貧しい者のために裁きを行われることを。
たくさんの歌を作って、たくさん神様を賛美して、たくさん神様を喜んで、でもたくさん失敗したダビデの生涯。横島の心も持ちました。高ぶることもありました。偽ることもありました。失敗すること多かったです。逃げてしまったこともあります。するべきことをしなかったこともあります。そんな彼がまるで過去の自分の失敗を忘れたかのように、横島の人、暴虐を行う人、悪しき者を、高ぶる者を滅ぼしてください。彼らの願いが、彼らの計画ができないようにしてください。裁きを、滅びを、そのように求めているようにも見えるんです。なぜダビデはそのようなことを言ったんでしょうか。さて、私には子供が5人いるんですけれども、そのうちの2番目の次男、タリタと、3番目、三男のダビはブラジル人です。ブラジルは出生地主義の国なので、その国で生まれた人はブラジル人としての国籍を与えられるんです。ですから、その当時サンパウロに住んでいた、私はもう普通の日本人なんですけれども、その親もブラジルの法に従って扱われていました。ブラジルの法にはこうあるんです。ブラジル人の親は、ブラジル人に準ずるものとして扱う。つまり私は日本人であるけれども、ブラジル人に準ずるものとして扱われていたので、ブラジルに永住することが叶うものとされたってことです。タリタとダビ、次男三男は日本の国籍もあるので、日本のパスポートも与えられます。ブラジルのパスポートも与えられます。そして、ブラジルの法に従って守られるだけではなく、日本国憲法にも守られているんです。国籍を得ること、国籍を選ぶこと、居住地を得ること、居住地を選ぶこと。それは、取りも直さず、何の法に、どこの法に従って生きるか、また生かされるか、守られるか、という選択でもあります。他の言い方をすれば、何の主権が働く場所にいるのか、誰の主権が働く場所にいるのか、そして どこの国民になるのか、それを選ぶということです。さあ、ダビデに話を戻します。悪しき者たちはダビデを攻撃します。ダビデを誘惑します。企み、何をしようとしているのか。ダビデを神様から引き離そうとしているんです。神様を主権者として生きようとするダビデに対して、いや、そうじゃないよ。俺たちに従えよ。俺は力あるから、俺に従えよ。そのように、国籍変更、居住地変更を求めようとしているんです。そして、ダビデはそのことに煩わされて、そのことに思いが行き過ぎてしまって、自分が神様に心を向けなきゃいけないところの一部を引き剥がされているような気持ちになっているんです。だから彼は、彼らの願いや企みが叶わないようにしてほしいんです。神様の元に、神様を王として、神様を自分の主権者として、神様の国に居続けたい。神様を自分の国籍にして、自分の居住地として選びたい。選び続けたい。たとえ過去にダビデが悪しき者であったことがあったとしても、失敗があったとしても、横島なことがあったとしても、神様の愛と憐れみによって、神様にこのダビデの選択を支持してほしい。守ってほしい。貫かせてほしい。それがダビデの願いなんです。だから彼は、横島な者たちを自分から引き離してほしい。他のものに従うんではなくて、神様にだけ従わせてほしい。そのような願いを持って、ダビデはここで願って歌っているんです。6節にこうあります。私は主に申し上げます。あなたは私の神。ダビデは神様の主権者として生きるという宣言をしているんです。7節に続いてこうあります。私の主、神、私の救いの力よ。もう私はあなたに守られてるんです。あなたの法に従って生きていくんです。あなたの守りの中で生きていくんです。あなたの主権の中で生きていくんです。そのようにダビデはここで言っているんです。同じようにダビデが作った、詩編第23編の冒頭にもこうあります。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。私が従うのは神、主だけです。居場所も神、主だけです。これがダビデの宣言なんです。同じように自分の居場所を、自分が従うものを宣言したものが聖書には他にもあります。例えば、ヨシュア記の24章の15節、ヨシュアがこのように宣言しています。主に仕えることが不満なら、あの大河の向こうにいたあなた方の先祖が仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々でも、あなた方が使えようと思うものを今日選ぶがよい。ただし、私と私の家は主に使える。様々なものを神にすることができるよ。様々なものを主権者にできるよ。様々な法に従えるよ。でも、私と私の家族は、ただ一人の神。私たちをエジプトから連れ出してくださった神。この主に使えるよ。ヨシアは、そう宣言したんです。ダビデと同様に自分がどう生きるのか、何者であるのかという選択の宣言をしたんです。日本では二重国籍は基本的に認められていません。今私の次男と三男は二重国籍者なんですが、22歳になったらそのタリタもダビもブラジル人として生きるのか、日本人として生きるのか、選択が必要になってきます。彼らが選択するまでもうあと10年もないんです。彼らはどのような選択をするのか、それは彼ら自身から出てくる思いで僕はしてくれたらいいと思うんですけれども、あなたも人事ではありません。今、あなたにも選択する必要があります。様々な日常に惑わされて、心を揺すぶられて、目を奪われて、あなたを神様から引き離そうとする。そんな者たちの企み、そんな者たち自身をあなたの居場所にしますか？ その人たちの顔色を伺って、あなたの居場所を神様から引き離そうとするものにしますか？あなたを神様から引き剥がそうとするものに従っていきますか？それとも、揺るぎない愛であなたを支える主なる神様を、あなたの主権者、あなたの居場所、あなたを従わせる法律として生きますか？ダビデは高らかに宣言しました。ヨシアもはっきりと宣言しました。さあ、あなたはどうしますか？You、決めちゃいないよ。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。